この朝は信じて命を保つもの、信じて命を保つものという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちは罪のための捧げ物はもはや無用です、という内容で御言葉から聞きました。なぜ罪のための捧げ物が捧げられる必要がなくなったんでしょうか。まあ、言うまでもないんですが、あえて神の御子イエス様が完全な生贄、完全な生贄としてのご自分の体を捧げて神様の御心を行ってくださったから、それによって義、不義ではないですよ、義に対する神様の要求は満足した、満たされたっていうわけです。ですからもはや罪のための捧げ物を神様は私たちには求めておられない。私たちがこれを捧げます、動物を捧げます、私たちはこんなことをします、だからあの罪を忘れてくださいって、そういう駆け引きのようなことをしても神様からしたら、いや、それではあなたは変わらない、私はその生贄を見て喜ぶことはない、満足することはない、でももうすでにこの私の御子一人子のイエスが完全な生贄を捧げてこれを良しとしたから、あなたは、私たちはこの罪人をその滅びから救い出した、その救うためにご一心を捧げてくださったイエス様、神の子に対するこの信仰を神様は私たちに求めておられる。私たちのその信仰です。イエス様に対する信仰ですね。もう一度19節から22節のところを見ます。こういうわけですから、続きですね。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。神様の御座ですね。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。もうその道は備えられている、もうそのように招かれているので、それを拒む理由はない。だから私たちとしては真心からこの神様にこの全く信仰を持って近づこうではありませんか。そのように招かれていますね。全く信仰とはイエス様に対する、このイエス様に対する信仰です。この方によって私たちは罪の許しを受けているだけではなくって、聖なる神様に属するこの方の子供、すなわち聖なる方の子供ですから、私たちも聖なるものとされている。ゆえにその子供は父親に当然近づくことはできるわけです。いやいや、あなたは清い方、私は罪人ですから近づくことはできないではなくって、もうそれは終わった、あなた方は清いものだ、近づくことができる、この近づく道が設けられたっていうんです。新しい契約に基づく新しい生ける道、私はもはやあなた方の罪、その不法を思い出さない、私のこの律法を、私の御心を彼らの心に、あなた方の心に置いて、あなた方の思いに書きつける、どっか外に求めるんではなくて、神様って言った時に聖霊を通してもうその内側に神様の御心は示されるということです。そして神様は内側から私たちを作り変えてくださるということですね。この新しい契約に基づく新しい道が備えられた。ですから私たちとしてはどこまでもこの神様が与えてくださった道ですよね、与えてくださったこの救いですよね、この神様の主権とこの恵みを強調するんです。神様のそれがなかったら私たちからは出発しませんから、神様に与えられている、それを強調しつつも、でもそこに自分自身の信仰を問うんです。与えられているものを受け取る信仰ですね。 信仰こそ私たちをして真心から神様に近づかせるもの。この信仰がなかったら神様に近づかないですよ。人はがもう与えられて救われてるんだねって言って人々が心から神様に近づくかって言ったらそんなことはない。我が道を歩きましょうって、その古い生き方、初めの立法のその契約の生き方と一緒ですよ。でも教会に行ってるから私は大丈夫、こういうことをしてますから私は大丈夫、代々クリスチャンですから、そういった外側のことで私は大丈夫って言えてしまう。でも聖書にそんなことは書いてないですよね。信仰こそ私たちをして、この 100% 与えられた恵みを私たちも 100% 受け取る。そしてさらにこの方を喜ぶゆえに私たちは真心からこの方に近づかせるもの。それが信仰ですね。イエス様はでもこの信仰について弟子たちにはこんな感じで言われました。マタイの福音書の17章のところ、あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に告げます、もしからし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。山ですよ、山。何か塵とかでもふってしたら動かすことはできるかもしれない。でも実際には動かすことできないですよね、風とかを使わなければね。でも山を動かすことのできる、どんなことでもあなた方にできないことはない。すごい大胆っていうか、その言葉ですよね、イエス様がおっしゃるのは。私たちのうちにからし種ほどの信仰があるならば、本当にそんなわずかな信仰でも、神様に対する信仰が本当にあるならば、どんなことでもできないことはない。これちょっとあれですよね。言い方を変えると、本当に信仰薄い人だなって言った時に、信仰ないんだな、あなたたちって言ってるようにも聞こえるわけですが、でも、積極的に受け止めるならば、それほどの信仰、神様を本当にしたい、愛する信仰でもあれば、何でもできる。で、それは私たち自身がそのような力を持てるっていうことではない。私の力ではない。何でもできる神様の力によってできるということです。だから私たちが小さくなるときに、神様を信頼する、神様を信じる、信仰は大きくなる。で、私が自分の力を信じて大きくなるときに、神様の存在は小さく小さくなっていく。こういうことですよね。ですから私たちのうちに、この方を信じる信仰がわずかでもあるならば、こんなに大きくなくてもいい、神様の存在は。でも、その神様を信じる信仰がちょっとでもあるならば、その信仰を通して神様は、その人の、その信仰としてその人のうちに働かれるっていうんです。けれども私たちをしてこの世において、このイエス様への信仰を持ち続けることが困難と思えることがあることは、あるのは事実ですよね。現実としてある。ああ、信仰が強められてるなと思ったら、次の瞬間、ああダメだなって、いろんなそういうこうアップダウンを経験するわけじゃないですか。で、そういうのは、それはこの世にあって苦難が存在するからですよね。困難、苦難、試練が存在するからです。もっと言うと悪魔が存在するから、罪が存在するからなんですが、でも苦難に遭う時に私たちの心は恐れを覚えたりする、動揺したりするわけですよね。身の危険を感じる時に、すぐに死を意識しなくても、自分の生活、自分の身の危険を感じるときに、ああ、これからどうなるのかな、私はどうなっちゃうのかな、先のことを案じるわけじゃないですか。で、本当の意味で、このイエス様への信仰、信頼が試されるのは、そのような時だと思うんですよね。信仰に生きることが脅かされる中で、それでも主を見上げて歩むのか、それとも恐れ退いてしまうのか、信仰の決断が常に問われるわけです。で、信仰者が教会の交わりから離れてしまうというのは、そのような苦難の中を通るとき、または罪の中にいるときに起こることが多いと思うんですね。で、それは現実としてあると思います。私たちもそれを通った人たちもいるでしょう。でも、だからこんなもんだではなくって、神様がおっしゃるのは25節、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、 これ裁いてるんではないですよ。やめたりしないで、かえってそのような現実があるからこそかえって励まし合い、かの日が近づいている、救いの完成の日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。励まし合いましょうということです。またこうも言われています。36節からのところ、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来たるべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら、私の心は彼を喜ばない。神の御子イエス様の尊い血によって洗い清められた聖なるものとされた私たちが、この地上において、このお父さん、天のお父さんの御心を行い、やがての日にその約束されているこの救いを手に入れるために必要なのは忍耐です。これは神様がご自分に望みを置く全ての人に初めから求めておられること。それゆえに忍耐が問われるときに、私たちはそれが自分だけに起こったものかのように考えて、悲劇のヒロインのようになりたいんだけれども、あた大変ね、あなたかわいそうねって言われたいんです。でそれを言って、あちょっと安心したとかね、そういうのはあるんだけれども、まあ一時的なものとしてね。で私たちがそこに行くようには定められていない。忍耐ですよ、そのようになってるんですよ、忍耐ですよ。であなただけではない、私だけこんな目にではない。聞く耳を持つならば、私たちは他の人がみんなそれぞれに、私たちは他の人の小さく見るかもしれない。でも、みんなそれぞれにあらゆるところを通ってきた、苦難の中を通ってきてるわけですよね。イエス様はおっしゃいました。ヨハネの15章の19節のところ、もしあなた方がこの世のものであったなら、この世に属しているならば、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。しもべはその主人に勝るものではない、と私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、しましたね、迫害しました。したなら、あなた方をも迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったなら、あなた方の言葉も、をも守ります。両方の人たちを挙げていますね。みんながあなた方を迫害するとは言ってないですよ。でもイエス様に付き従う、イエス様を信じる、イエス様についていく人は、イエス様の言葉を守ったならば、あなた方の言葉をも守るけれども、そうでない人たちは、世に属する人たちは、あなた方を自分たちのものじゃないから愛さない。あなた方を迫害するよとイエス様はおっしゃっている。私たちはこのような歩みをするようにと初めから定められています。だから忍耐が必要なんです。けれどもこの世での戦いは決して優しいものではない。そういった現実があるわけです。ゆえに頭では分かっていても、そうなんだ、忍耐なんだ、なんですけれども、頭で分かっていても実際にその試練の中、苦難の中を通ると動揺したり、恐れ退きそうになったりもする。する人もいます、実際にね。でもそれは私たちだけではない。この手紙の直接的な受け取り人であったヘブルの人たちも実際にそうだったわけですよね。彼らも苦難の中を実際に通った。32節からのところ、あなた方は光に照らされて後、苦難に遭いながら、イエス様と出会ってこの光を得てから、苦難に遭いながら激しい戦いに耐えた初めの頃を思い起こしなさい、思い起こしなさい。人々の目の前でそしりと苦しみとを受けたものもあれば、このような目に遭った人々の仲間になったものもありました。あなた方は捕らえられている人々を思いやり、またもっと優れたいつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産が奪われても喜んで忍びました。ヘブルの人々は主への信仰のゆえに、人々の目の前でそしられた、苦しみを受けたというんです。そこには捕らえられた人がいれば、 自分の財産を奪われた人々もいた。これ完全にパーソナルなリレーションシップ、知ってるわけですよね。それを実際に起こったこととして著者は知ってるし、受け取った人たちもああそうだってこう言うわけです。まあ多少時間が経った後なんですけれどもね、思い起こしなさいっていうことは。でもそれは全然知らない、聞いた話で推測してこういうこともあるかもしれないよじゃなくて、実際にあった話ですよね。自分の親しい仲間が捕らえられていく、苦しめられるのを知って恐れない人がいるでしょうかね。財産が奪われて動揺しない人が果たしているでしょうかね。初代教会の多くの信仰者は、いや彼らだけではなくて本当にこのイエス様を信じなさいって招かれて最初見ましたけれども、この信仰に生きようとするならば、その信仰者たちはそのような苦難の中を実際に通ってきたっていうんです。いやだから私はそこに会いたくないからうまいことすり抜けるんだとは考えないでください。私は考えたくなるときはあります。実際に嫌ですからね、苦しみは。でもそれで引き下がる、恐れ退くならば主はその人を喜ばないってさっき見ましたけれども、そのようにある。でもこの人々はそれを喜んで忍んだっていうんです。どのようにしてですか？忍耐忍耐忍耐忍耐、朝から晩まで忍耐忍耐、何を信じてるかわからない、何に望みを置いてるかわからないんだけど、我慢しよう我慢しよう我慢しようって言ってお互いに呼びかけて、で耐え忍んだんでしょうか。喜んでっていうのがまたあれですね、ただ耐え忍んだんではない、喜んで忍びましたってありますね。彼らはこの地上のものよりももっと優れた、いつまでも残る資産、つまり天の御国を自分たちがもうすでに与えられている、持っていることを知ることによって喜んで忍んだ。現状は厳しいんですよ。動揺するんですよ。恐れるんだ。恐れることがあった。でもそこにフォーカスしたんではなくって、彼らはこの約束されたこの天の御国、自分たちの今もうそのようにされている神の子供とされているその立場を喜び、主を待ち望み、天の御国を待ち望むことによってその中を忍んだ。この手紙の著者はその時のことを思い起こしなさいと、人々をですね、なんとかこの恵みの信仰にとどまらせようとこう努めているわけですけれども、それは何の報いもないものではなくって、35節のところに記されていますが、大きな報いをもたらすものだからです。今耐え忍んでいることが、それがね、結局それは何もなくって終わりではなくって、今約束されてそれを持って今か今かって待ち望んでいるあなた方は必ずその報いを受けることになりますよ。でも与えられているんだけれども手放してそっちに行ってしまうならば、これは得られませんよっていうことですね。もし私たちがこの地上のことだけ、今の時のことだけを考えていたら、信仰のゆえに遭う苦難に耐え忍ぶことはできないでしょうね。意味を見出さない、苦しいよりも、ね、楽な方がいいわけじゃないですか。でもその先に報いがあるゆえに私たちは耐え忍ぶ。約束をくださった方に心を止めるならば、主が私たちのうちにその約束されたものがどれだけ素晴らしいものか、天の御国、神の恵みの支配というのがどれだけ素晴らしいものかを、その希望を与えてくださる。またこの地上において私たちに垣間見せてくださるわけですよね。あ、こういうことか、こういう平安か、こういう喜びか。そしてこの希望っていうのが神様の愛に基づいているゆえに、私たちはこの方を信頼する。ただ希望ですよ、何の愛もない、冷たい。でもこうやって、はい、機械的にあなた方のために巫女が死んでこうだからね、これは与えられてますよではない。これは愛を持って、本当は受けるに値しない、ふさわしくない、 裁きが待ってるはず、でも思い出さないってなってくれるためにイエス様が死んでくださったわけですが、それは愛なんだ。そこまでして神様は私たちを愛してくださっているゆえに、愛に基づいているゆえに、私たちはこの方に信頼していい。苦しみの中でもこの方に望みを置くときに、忍耐を持ってその完成を待ち望むことができるっていう。23節のところ、約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。私たちのためにご自分の命を、その体を捧げて罪の贖いを成し遂げてくださったイエス様、その十字架の死からよみがえり、信じるすべての者にご自身の霊を注ぐ、御霊を注ぐことで力を与えてくださり、ご自分の証しするものとされたイエス様、神の御座について誰一人としてご自分に属する者が、ご自分に属する人が誰一人としてこの天の御国から漏れることがないように、今も取りなしていてくださるイエス様、御国の完成のためにやがてこの世に戻ってきてくださるこのイエス様、この方が真実な方であるゆえに、私たちはこの方への希望を告白し続ける。もし皆さんがイエス様のうちに真実でない部分を見出すことができたら、私にも教えてください。いや、イエス様こんなことは不真実ですよって、これ愛じゃないですよって見出すことができたらね。私は今のところないですね。そんな人に出会ったことがない実際に出会ったことがない。 ここまでそのこういう方にね、出会ったことがない。やっぱり救い主だなって私は思います。でもこの希望を告白し続ける、それを私たちは自分一人でするのではない。同じ信仰に立つ者同士が互いに励まし合い進め合うことで、それができるようにと主はご自分の教会をお立てになりました。教会とは聖徒の交わりです。聖徒の交わり、聖なるものとされた私たちの交わりのあるところ、ただそこに存在するんじゃないですよ。霊的交わりがあるところ。お互いのために祈り合い、励まし合って、イエス様を見ていこうというその霊の交わり。この言葉が目に見えないのと一緒で、霊の交わりは、ああ、今ここに霊の交わりがあるって、そういうふうに目には見えません。でも、私たちは確かにその霊の交わりを持つときに実感することができる。ああ、私一人じゃないんだな。同じ、ね、初めて会ったんだけれども、同じイエス様を信じてる人と、ね、同じ信仰に立って話をしたときに、もう昔から知ってるように思えるのは、その霊の交わり一致があるからですよね。でも近くにいても同じものを信じていない。どれだけ一緒にことをやってても、どれだけ一緒に生活をしてても、そこに霊の交わりがなければ、それは死んだ関係ですよね。聖徒の交わりとはそういうことです。建物ではない。でもその神の教会とは聖徒の交わりであり、これはと同時にイエス様の体です。体です。私たちはバラバラではない。みんなそのそれぞれ違いがある。でも体なんです。それは一つであって、イエス様はという頭であるイエス様への希望をいつも告白し続け、主の御心としての愛と善行に生きるように私たちは召されている。イエス様の御心は愛と善行ですよ。この頭がそれを愛と善行、良い行いをこうね、思われた時に具体的な形で現れるのは体を通してですよね。イエス様にできないということではないですよ。でもイエス様は私たちをその体として、あなた方は私についてきなさい、聞き従いなさいというのはそういうことです。私はそのために必要なエネルギー、あなた方の、の愛を与えるから、あなた方がつながっているならば、あなた方は私の御心を行う。ですよね。そのようにして、主なる神様を明かししながら教会は前進していきます。その歩みにおいては苦難は必ず伴う。でも私たちの主が、私たち自身ではないです、私たちの主である方が 力があるゆえに主は私たちを悪しき者から守ってくださる。それだけではなく私たちを通してご自身の御心を行われます。ローマ書の8章に少し長いですが、8章から引用します。8章の35節、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。このイエス様の愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。 私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。キリストの愛から引き離すのは誰でしょう。どんなものも私たちの主イエス様にある神の愛から私たちを引き離すことはできないって聖書に記されています。それはイエス様が私たちをしっかりと捉えていてくださっているということです。イエス様の方にはその問題はないということです。イエス様側はもうしっかりと私たちを捉えてくださっている。それこそエスカレーターに乗ってあとは上に自動的に運んでいってくれるようにイエス様の方では それも全部整えて一緒にいるんですが、じゃあ私たちはどうか。そっから引き離すものはいないんですよ。じゃあだからといって、じゃあちょっとぐらい大丈夫って言って離れることを主は望まれますかね。そこまでして一緒に、そこまでして一緒に永遠を追ってしてくださって一緒に歩んでくださる、しっかり捉えてくださってるイエス様の中で私たちはあちょっとぐらい大丈夫かなって離れることを考えるべきでしょうか。でないですよね。自ら進んでこの方に近づく必要がある。捉えてくださっているからもういけるんですよ。でもと同時に自ら離れていくならば、イエス様から引き離すものはなくても自分から離れてしまうならばそれはまた別の話ですね。先日の聖書通読の中で、主がこのように語っておられました。マタイのところから7章ですね。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。これ厳しい言葉ですよね。私たちはこの命に至る門をどうにかして大きくしようとする。ラクダの針のあれと一緒ですよね。私たちはこの門をなんとか大きくしたい。ね、その道を狭いから大きくしたい。フリーウェイじゃないですけれども、そういうようにして私たちの自分の都合その考えを持ってきてそのようにしたい。できるだけ楽なもの、できるだけ容易なものにしたい。でも神様が定められたものは私たちが自分の都合や考えを持ち出してきて変えられるものではない。皆さんが神様だったら別ですよ。皆さんが自分で被造物ではなくて皆さんが創造主で私が私を作ったんだだったら別の話ですよ。でも私たちは誰一人それではない。私たちをしてできること、しなくてはいけないことは、ではどうしたらその小さい門から入ることができるのか、どのようにして自分は狭い道を歩き続けて命に至ることができるのかとこの方に聞くことではないですか。イエス様はそれを見出すものは稀ですとおっしゃいましたよね。今世界中にカトリックとかいろんなの派を入れてね、約20億ぐらいがクリスチャン、キリスト教に属する人って言われますが、3分の1ぐらいですよね。大雑把ですけれども、60億それ以上でしょうかね。そのうちの3分の1ぐらいを仮に言ったとして、 3分の1をまれっていう人はいないでしょうね。3分の1って言うと結構な数字じゃないです、3人に1人って言ったら。でもイエス様はまれです。大きなもん、滅びに至る道に行く人は多いです。でもこの狭き小さなもん、ここを見出す人はまれです。ほとんどいないっていうことでしょう。私たちはこの言葉を真剣に受け止めたいと思うんですね。いやだからって自分はダメなんじゃないかって不安に思うということではないですよ。今与えられている信仰がどれだけ素晴らしいものなのか、感謝のことなのか、でそれで大丈夫だっていうことでではなくって、主に聞こう、主から命をいただこうって求めていくことではないかと思うんです。この世は、主とは反対のことを言います。つまり小さなもんではなくて大きなもんから入りましょう。狭い道ではなくて広い道を行くことを勧めるでしょう。それはとても危険なことですよ。かといって教会でみんなでやろうって言ってることを私は反対しますっていうことに生きがいを持たないでください。そういうことではないですが、みんなでしたから大丈夫っていうようなマインドっていうのはとても危険ですね。イエス様はそうではないから。そしてイエス様は滅びに至る、それが滅びに至る道ですよと警告を発せられました。いかがでしょうか。皆さん、あなたは小さな門から入ろうと、狭い道を歩もうとしておられますか。みんながこう言ってるからそっちに行く。で、行きますか。それとも、本当にそうかどうか。ベレアの人たちがそうだったって聖書にありますけれども、本当にそうかどうか、自分たちが受けたことが本当にそうかどうか、彼らは毎日聖書を調べたってありますけれども、イエス様本当にそんなことを言ってるのかな。イエス様に聞こうとしておられますか。その小さき門、狭い道とは何ですか。イエス様ですよね。イエス様のこと。私たちはイエス様という門に入って命に至る。イエス様はその羊飼いとして私たちを、ね、自分の門の中に入れて、囲いの中に入れて守ってくださる方ってまた別のところでありますけれども、イエス様という門を入っていく、イエス様という道を歩むことで天の御国へと至る、私がその道だ。神様はそのような主への信仰によって生きる人、何度も言いますがこれは恵みです。私たちが自分の力で何とかして勝ち取るんではなくて、恵みです。受け取りなさいって与えられているもの、恩寵とも言いますね。先行的恩寵、もう先に備えられた恵みです。私たちが目の前に差し出されて手を出したら届くもの、何とか手を出しても届かないんじゃなくって、受け取りなさいって目の前に差し出された。でもそれで受け取った気分になって手を出さない、受け取ることをしなかったら目の前にあっても自分のものではないということですね。そのようにして神様の恵みは与えられています、置かれています。その方のその恵みを受け取る信仰によって生きる人、イエス様の招きを年末に見ましたけれども、クリスマスの年末に見ました。イエス様の招きを聞いて共にイエス様の首輝きを一緒に歩もうとする人、この方の御声に日々聞き従うことで、その御言葉を心に留め、その愛の中に生き続けるものに、神様がご自分の永遠の資産を相続させてくださるのは、極めて当たり前のことですね。当然のことです。神様はそうだっておっしゃってますからね。私たちの方で心配になって疑う必要はない。そのまま感謝しますって受け取ればいい。私たちはこの方への希望をしっかりと告白しようではありませんか。苦難の中にあるときはもちろんのこと、そうでないときにも常にイエス様を信じることによって命を保つものであろうではありませんか。お祈りいたします。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。愛する天のお父様、今日のこの御言葉をありがとうございます。 主よ、今日もあなたは私たちを身元に招いていてくださる。私の元に来よと、そのようにして主よ、あなたは招いていてくださる。その御声を聞くならば心を固くなにしてはいけないと主はあなたはおっしゃいます。どうぞ私たち、しかし自分の思い、自分の罪にあるときにその招きに応えられない、応えたくないといったその思いが出てくるのも事実です。主をどうぞ憐れんでください。あなたのその招きに対して本当に素直に、もうイエス様が私たちの身代わりとして十字架にかかって死んでくださったことにより、もう罪のための捧げ物は必要です、感謝しますとイエス様に立ち返り、この救いを受け取ることができますように、また受け取った私が過去のこととしてではなくて、今日も許され、愛され、あなたの子供として聖なるものとされていること、だからもう古い生き方に戻る必要はない、もう今は私たちが捧げるのは義務だからではない、喜んで主に自分自身を捧げる、唇のこの賛美を捧げる、この体を持って主に仕える、そのために召されています。どうぞその使命に生きることができますように、結果を心配して恐れて何もしないのではなくって、罪を犯さなかったからよかったではなくって、むしろあなたの喜ばれること、御心に喜ばれることを進んで行う、あなたにそのようにして仕えるものとして、私たちが全ての栄光をあなたに返していくことができますように、あなたはそのような一人一人のうちに喜びを満たしてくださるとあります。あなたは私たちの内側を満たしてくださるお方、満たすことのできるお方です。ありがとうございます。忍耐、忍耐ではなくて、本当にこの希望から与えられる忍耐、信仰、愛によって私たち生きていくことができますから、どうぞそのあなたを見失うことがないように、聖霊様は私たちを助け導き、また私たちが本当に恵みの通りを聞くだとしてあなたをお明かしていくことができますように、ここから新しいこの1週間主が共に導いてくださるように、歩み導いてくださることを心から期待しお願いをいたします。あなたのご愛に心から感謝します。愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。